おはようございます。随分と久しぶりのような感じがいたします。こうしてご一緒に主の御前に出させていただいています。幸いを心より感謝をしたいと思います。このゴスペルキリスト教会の主日の礼拝は4月12日から公に集まって、共にその場で礼拝をするというそのことを中断をされました。この日はイースターでした。主のご復活を記念する礼拝の日でした。皆さんはお一人お一人それぞれの場所でそれぞれの形でこのイースターの礼拝を捧げられたことと思います。今朝はこの主のご復活ということに改めて思いを馳せさせていただいて、その御恵みに感謝をしたいと、そう願わされました。新型のコロナウイルスが蔓延しているという不安、恐れ、また人々の中には非常な困窮、困っておられるというそういう方々が広がっています。そして私どもはその背後にですね、このウイルス化と呼ばれるものがただそういう病原菌であるとか病という問題であるだけではないんだということを日々知らされてまいりました。その一つとしてその相対的に少数である人々が果たすべき責任を果たさない、しかもそれを、言葉を浪して、認めないですね。己の権勢欲とか金銭的な利得にのみ目を奪われて、そして多くの弱い人々を顧みることなく踏みつけてしまっているという、そういうこの世界の現実というのがこのことの中からあらわになってきています。そういう現実の中に私どもは改めてその主の十字架のご受難を思い、そしてまた復活のイースターを迎えさせていただきます。ペンテコステ50日になって神の御霊が教会に下った、教会が誕生したということを迎えさせていただいたわけであります。で、私どもはイースターおめでとうございますというその挨拶をいわばかわしがたいようなそういうつらいイースターを迎えたのかもしれません。しかし主が我々の罪のために十字架におかかりくださった、そして実は最初のイースターというのはおめでとうなどというものではなかったんだと、このマルコ福音書は告げています。本日改めて聞き取らせていただきたいと願わされています。さて、安息日が終わったのでと16章は始まります。ユダヤの安息日は土曜日ですね。で、その一日っていうのは金曜日の夕方、日没から始まっていきます。主イエスは金曜日に十字架につけられました。ユダヤ人たちは杉越の祭りで民に熱狂させないように安息日の前に処刑しようとして急いだのでした。主は十字架におかかりになって、そして午後3時頃に息を引き取られました。もう間もなく日没であるというその直前でありましょう。男の弟子たちが逃げ去った中で女性たち、すなわち女の弟子たち、じっと見つめていました。その中にマグダラのマリアがいました。7つの悪霊を追い出していただいたと、そう言われる女性です。そして12人の弟子の一人、ヤコブ、小ヤコブと呼ばれる、そのヤコブとヨセの母であるマリアもいました。で、十二弟子には元漁師のヤコブとヨセフの兄弟、 その母親であるサロメもいました。彼女たちは主イエスの隠れた弟子であったアリマテヤのヨセフが勇気を振るってポンテオピラトにところへ行って主イエスの遺体を引き取った。そして自分が作ってあった新しい墓にその遺体を納める、それを見守っていました。アリマテヤのヨセフは安息日に入ることを目前にして急いで主を葬ったのでした。マグダラのマリアと小ヤコブの母マリアとヤコブヨハネ兄弟の母サロメ、彼女たちは安息日の土曜日が終わるのを待ちかねていました。そして週の初めの日、日曜日の朝早く、日が昇り始めると同時に墓に向かい始めました。昇った時に着いたってありましたから、まだ暗い間にもうその道をたどったのかもしれません。彼女たちの願いはせめて主のご遺体を丁寧に葬りたい、天布だけではなくて香油を塗って差し上げたい、それが彼女たちのせめてもの願いでした。そういう思いに突き動かされて夜が明けきらない道を急ぎつつ、彼女たちは気がかりになったことについて話し合ったのでした。誰が墓の入り口から石を転がしてくれるだろうかと。ユダヤの墓っていうのはご存知かと思いますが、横穴なんですね。例えばこう崖のようなところにこう横にこう穴を掘るわけです。で、入ったすぐのところに少しのまあ広間のようなスペースがある。そこからさらに奥へ入ったところが少し広く掘ってある。そこにまあ何人分かの遺体を並べられるという、そんな構造になっているんですね。そしてその掘り始めた墓の入り口のところに石を転がして塞ぎます。一人では持てない重い石なんですね。複数の男たちがその石を転がしてそこに蓋をする。そういう墓であるようです。そしてこの石が重いというだけではないんですね。実は封印がされてあった。ユダヤ人の祭司長やパリサイ人たちはピラトの許可を得てその石に封印をしてやりました。動かさないようにということですね。マタイ福音書はそのことを記しています。そしてさらにそこには万兵も配置されていたとあります。墓に急ぐ女性たちにはいくつものその難題があったんですね。そうだ、あのことは一体どうすればよいだろうか。あ、このこともある、どうなのだろうか。女性たちは次々と思い浮かんでくるその手に余る問題、一体どうしようか。ところが墓に着いた時にすでに石は転がしてありました。不安と心配を超えてすでにことはなされていたのでした。女性たちが墓に入るとそこには真っ白な長い衣をまとった青年が座っていました。真っ白な衣を着た若者、それは御使い天使です。彼女たちは驚いたと、マルコ福音書は簡潔に記しています。彼女たちは驚いた。しかし御使いはに驚いた、それ以上に実はもっと驚かされることになります。それは御使いの話の内容です。十字架につけられたナザレ人イエスはよみがえられたというのですね。そしてここにはおられない、さらにペテロと男の弟子たちに伝えよと。何を伝えるのか。イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれる、そこでイエスにお会いできるんだと。そしてこのことは以前にイエスが言っておられたその通りなのだと、こう伝えようというのです。この次第に彼女たちは震え上がって気も動転してしまいました。恐ろしかったのでした。 そして誰にも言わなかったとあります。以上がこの週の初めの日の朝出来事であったとマルコ福音書は告げています。ところでこのイースターの礼拝の福音書としてマルコ福音書のこの16章が読まれるということは案外少ないかもしれないと私はそう感じています。もしそうであるとすればマルコよりもむしろ他の福音書、例えばヨハネ福音書とかですね、読まれることの方がかなり多いんではないかと。それが当たっているとすればですね、その理由はおそらくいくつかあるだろうと思うんですね。で、特にそれはこのマルコ福音書の末尾、つまり最後の部分ということと関係があるのかもしれないですね。今私たちは福田主任に読んでいただいてこのマルコ福音書の16章全体を聞きました。で、16章のこの9節の頭の部分とですね、それからこう20節の尾っぽの部分には小さく括弧がついています。で、新改訳聖書のこの下のですね、欄外の中の9節のところには小さな字でですね、異本9から20節を書くものがあると書かれていると思います。聖書はご存知の通り手書きで書き写されて、それがまた書き写されて伝えられたものです。で、その写本は数多い。で、その中には互いに少しずつの違いがあるんですね。そこで時代によってまた地域によって違っている、そういう多くの写本を研究して、元々の聖書の、まあ、原本といいますか、原点は一体何なのかと、それを確定しようとする研究があります。その多くの学者たちの見解はほぼ一致しています。それは元々のマルコ福音書は16章の8節で終わっていたということです。で、9節以下は後の時代に付け加えられたものだという解釈です。それが圧倒的多数の見解であります。また他方にはですね、多くの写本の中にはその9節から20節というこの長い追加とは異なる別の短い追加文が付け加わっているものがあります。で、この新改訳聖書にはその一番最後にですね、別の追加文として短く付け加えられているものがその一つです。女性たちが御使いから主の復活を告げられたけれども、この空の墓の中で恐れおののき、気も動転して逃げてしまった。その姿をもって福音書が閉じられているのでは、何とも座りが悪い、落ち着いていられない、そう感じられたのかもしれません。後の教会で9節から20節の追加文が付け加えられた、あるいは別の短い追加文が書き加えられた、そう考えられます。もちろんこれらの追加文の内容というのは主イエスのお言葉や行動についてさまざまなところで残されていました記録や、あるいは多くの人々の証言に基づいています。ですから例えば9節以下の内容というのは他の福音書の記すところとほぼ同一であります。それについてはこの聖書の下の欄外の中が詳しく記してある通りですね。今から3年前に出版されました新改訳聖書の2017年版はこの8節の恐ろしかったからであるというこの後ろにですね、一番最後に書かれている短い追加文を続けてあります。それがマルコ福音書にふさわしいと考えたからであろうと思うんですね。いずれにしましてもマルコ福音書が8節の恐ろしかったからであるで終わっていたとすると、一体それはなぜなのかなと思わされます。マルコ福音書が読まれた この初代の教会のクリスチャンたちにとって、実は主のご復活ということは自明のこと。あえて言葉を尽くして説明してもらう必要がないことであったのかもしれません。なぜなら、マルコ福音書は他の福音書よりも早く、最も早い時期に書かれたと考えられています。もしもですね、かなり早い時期であったとすれば、それは西暦AD の50年代だったかもしれません。イエス様が十字架におかかりになったのが30数年のことですが、書かれたのが早いとすると50年代。もう少し後だとしましても、61年とか62年頃かとそう考えられます。で、この著者のマルコは、あの使徒ペテロの助手として働いたことが知られていますから、そのペテロから様々なことを聞いて、またペテロがこの世にある間に福音書を記したと、そう考えることができます。で、いずれにしましても、主イエスの十字架と復活、昇天から、約20年のち、30年のちに、ということになります。ですから、多くの目撃者や証人たちが、まだ生きていた、ですね。ですから、主は蘇られた、復活された、ということ。それは、教会にとってはもう当たり前のことで、目撃者たちが一緒に礼拝をしている。多くのクリスチャンにとっては十分に知っていることであったのかもしれません。マルコ福音書は、まさにこう言いたいことをズバリと記すという、そういう非常に端的で簡潔な表現に終始しています。ですから、主の復活についてはもうあえて触れないで、主のお言葉や主がなさったことを伝えたいという、そのことに重点を置いたのかもしれません。翻って考えてみますと、マルコ福音書はその最初の一行ですね、神の子イエス・キリストの福音の始めとこう語り始めました。誕生のいきさつはもう省いてあります。神の子イエス・キリストの福音の始め、ここからスタートしました。そしてやがて主が十字架につけられて15章に至って、十字架の主を見上げていた異邦人の百人隊長が、この方は誠に神の子であったと、この方は誠に神の子であったと39節に告白をします。この神の子という大きなフレーム、枠組みの中で、その中に主ご自身である福音が包み込まれている。それがマルコ福音書の非常にマルコ福音書的な特色ではないかと、そう思うんですね。マルコはそこを書きたかった。いずれにしましても、このマルコ福音書の表現というのは実に率直です。ある種生々しい、そういう表現であります。男の弟子たちが逃げ去っても、女性たちは十字架の死を見守っていました。アリマテアのヨセフによる葬りまで離れないで見届けていました。マルコはこの女性たちの主への愛と、そして彼女たちの勇気、それをはっきりと記しています。しかし今、その女性たちがその空っぽの墓の中で死というものを前にして恐れて震えがってしまった。それが人間というもの現実の断面ではないのだろうか、迫っているのではないでしょうか。思いますに、この聖書の全体はですね、人間の恐れというものが、人間の憎しみあるいは妬みなどというものとともにですね、その人間をまさに縛っている、そして引き回すんだということを聖書全体が私どもに示しているのではないか。そしてまたその恐れというものが、実は神に背く、神から離れるというところから発したんだと、そのことをも聖書は私たちに示しているではないでしょうか。例えば創世記のあの弟を殺したカインが 外の世界の人間たちを恐れるのですね。創世記の4章にそれが出てまいります。今のこの新型のコロナウイルスが世界を席巻していると言ってもいいかもしれません。新型と言われるのは皆さんよくご存知の通り、これまでもそのコロナ型と言われるウイルスの流行があったことによります。 MERS とか SARS とか、あるいはまたコロナ型ではないそうなんですが、エボラ出血熱ですとかありますね。歴史をずっと遡ればいろんなペストがありました。ただこれらはですね、その世界中を巻き込むような恐れ不安という、これまでのことは、これまでのそのコロナ型のことは、そういう世界中を引き巻き込むということにはならなかったではないでしょう。で、その理由は、つづまるところ、その主な舞台、蔓延地がアフリカであった。あるいはアジアの一部地域に限られていたから、そう言わざるを得ないんですね。しかし今、新型のコロナウイルスは全世界に蔓延している。いわゆる先進諸国というところも含めてですね、その恐れが全世界を覆っています。この恐れるべきものを恐れて対処しようとする、そのことは実は健全な対応ですよね。しかしながら他方にですね、恐れるべきことを正しく恐れることができない人間がいる。そのことが明らかになっています。そしてその背後にあるのは、地位や権力や、あるいは金を持つというそういう人々が、自分の権勢や金儲けのチャンスにしがみついているという、そういう姿が見えてきます。あるいはその権力や金銭には縁がないという人、圧倒的に多数にあるわけなんですが、で、そういう人々の中にもですね、ついつい刹那的な快感に逃避したいという、そういうこともあります。さまざまな見えざる姿っていうのを私どもの前に今表しているではないでしょうか。いずれにしましても私たちがその見えるもののみを見て生きているなら、あるいは見えるもののみを頼りにしているなら、そういう私たちが見えないもの、見えないことに遭遇するときに、恐れに縛られて動転してしまう。そのことを今日のこの女性たちのいきさつは示してもいるんではないでしょうか。墓から逃げ出した女性たち、恐ろしかったからであるという、その姿は私どもの姿でもあるのではないだろうか。ある意味この女性たちは空っぽの墓の中に見えない死というものを見た、そう言ってよいでしょう。彼女たちはイエス様を愛していました。主を信じていました。しかしそれでも人間の理解やこの恐れという感情を超えることができなかったんですね。しかし神の御使いは使わされてきました。そして神の御霊は彼女たちに主のお言葉を思い出させ、そしてもう一度愛する主のもとへと導いてくださったんですね。やがて彼女たちは喜びに満たされて男の弟子たちに伝え、男の弟子たちもまた導かれたのでした。藤井恵子さんという方はご存知でしょうか。いや、あるいはひょっとするとお会いになった方がおいでかなとも思うんですね。プロテスタントのクリスチャンの方です。小児科のお医者さんなんですね。藤井恵子さんが信仰を与えられたのは神様のまさに恵みだったといいます。広島の呉というところにあります、彼女の自宅の隣に新しく教会堂が建ちました。そして彼女はその教会での集会に行くようになった。英会話を習ったりもしたようです。そして礼拝にも集うようになりました。彼女は誰にも明かさなかったんですけれども、実は 夫婦の不仲という問題、そしてまた自分の心の奥深くにある飢え渇きというものがあったんだと後に彼女は語ります。で、その集会や礼拝に出席はしたけれども、彼女は信仰を持つということはずっと抵抗を続けたと言います。そういう藤井さんに3年間の時を経て恵みの時が与えられました。教会堂のその建造3周年を記念する特別伝道集会が開かれました。で、その時メッセージをされたのは、以前に私がここで触れさせていただいたかなと思うんですが、四国鴨島の伊藤栄一という牧師でした。その集会で彼女はその自分の中にある罪、特に偽善という罪について深く示され、そして救いの主を信じる者に変えられたのです。神様のご計画はこの藤井さん一人の救いではありませんでした。彼女はその後信徒伝道者として大きく用いられることになりました。そのきっかけはその伊藤栄一先生が台湾ので開かれた諸教会が開いた伝道大会に彼女を講師として送り出したことでした。そして藤井先生はその後次々と日本全国の諸教会から伝道集会の講師として招かれて奉仕を続けることになりました。その一方で夫も子供たちも親族もさらに一緒に働いてくれる看護師さんたちにも次々と信仰を告白して洗礼を預かる方々が続いたんですね。で、この藤井先生のその最初の台湾での証の題名というのはこういう題でした。我かつては二層なりしよう。で、藤井先生はかつて仏教の二層、尼さんだったんですね。彼女はその広島県の呉に生まれました。広島大学で医学を学んで小児科の医師として働きを始めたんですね。しかしその中でその特に人間の生と死というその疑問に深く心を捉えられて仏教を学ぶようになります。そしてついに決意して病院を辞職して両親が涙ながらに生死するのを振り切って髪を下ろし仏門に入りました。で、真剣に学び修行に打ち込んだ彼女はまだ20歳代の若さで二層を訓練するために作られた二層学校の社官に抜擢されます。しかしそこで藤井さんが知った仏教の教えとお寺仏教界の現実っていうのは彼女を深く絶望させるに至ったんですね。深い悩みの末についに決意して現存をして一般人に帰った、かつての医師としての働きに戻ったんですね。そのうちやがて結婚して子供も2人与えられました。人の目には幸せそうに見える生活だったかもしれません。しかし彼女の心の奥底には深い失望があったんですね。彼女がこの福音の光に照らされて主イエスキリストの救いに預かったその後に率直な証をされました。輝く日を仰ぐ時という証の本がありますけども、その一部分ですね、少し部分的に要約して、少し言い回しは変えますけれどもご紹介したいと思います。こんなことが書いてあります。釈迦の教理教説を見ると、これは確かに人間の到達し得る最高の教理教説には違いないが、それは私が最初に求めた普遍のもの、永遠のもの、絶対的に聖なるものとは全くに異なっている。あくまでも人間の理性による真理法則の把握である。そこにははっきりと限界があった。ましてや宇宙を超えて存在する真理だとは到底思えなかった。そしてまたこう書いてます。我が国の仏教のもう一つの流れである念仏門では、
念仏門っていうのはご存知の通りそうですね、例えば浄土宗とか浄土真宗とか呼ばれる、そういう流れ系統のことですけども、でその念仏門では信仰の対象とされている阿弥陀仏は仏道を修行して仏になったという人間である。彼は天地万物の作り主でもなければ唯一絶対の神でもない。私には阿弥陀仏信仰はどうしても実質ある信仰とは思えない、単なる希望願望以上のものとはなり得なかったのです。そこには拭っても拭っても拭いきれない虚しさが付きまとっていました。そして後に私が聖書を読むようになって、阿弥陀仏信仰に対して私が持ち続けてきた虚しさ、それが酔ってきたるところを知った。それはキリストの十字架と復活の実質が阿弥陀仏信仰には全く欠けていたからであったと。藤井先生は御子なる神キリストの十字架と復活こそが救いの土台であって完成であるなと、そのことをまっすぐに証言されたのです。私の、知り合い女性の方ですが、その方のご主人がですね、4月の12日愛知県の教会のイースター礼拝で洗礼を受けられました。この方は80歳を少し過ぎた男性です。長年のクリスチャンである奥さんと一緒に礼拝に出席されるという、そういうふうになってからもう十数年ですね。それよりももっと前から別の教会で奥さんが集っておられた、その教会とはまあ良い関係を保って、バザーですとかいろんな時にはよくお出かけになってた、まあ、いずれにしましてもそういうことで、特にこの十数年にわたって礼拝には極めて忠実に出席されました。彼は長い間企業で技術者エンジニアとして働いてこられた。でこの方はとにかく自分自身で納得しなければその先へは進められないんだという、そういうタイプの方でありました。彼が信仰を告白させていただくために最後の壁となったのは実に根本的な問題でした。それが2つでした。1つは自分は罪人であると確かに自覚してそれを公に認めることができること、これが1つでした。第2は、そしてこちらの方がさらに重要な壁となったようなんですが、それはキリストの復活による永遠の命の信仰を自分自身が確認すること、これでした。そして実にその求め続ける彼に神様の恵みが望んでくださったんでした。教会にはつながっていたというその彼が、その中で本気になって救いを求め始めたきっかけ、それは教会で行われた知り合いの教会員の方の葬儀であったといいます。お葬式です。誠に主の恵みの導きが彼の上にあったのでした。使徒パウロは告げています。私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方を信じる私たちもその信仰を義とみなされるのです。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからです。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。週の初めの日、日曜日の明け方に墓の中にいた御使いが告げました。イエスはよみがえられた。イエスはガリラヤへ行かれる。そこでお会いになれる。できるんだと。それはすでに前に言われていた通りだと。主イエスは十字架にかかられる前の夜に弟子たちにおっしゃいました。私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行くと。その時弟子たちにはそのお言葉の意味が理解できませんでした。ただペテロをはじめとして弟子たちは口々に言いました。たとえ死ななければならないとしても必ずお支払いしますと。 弟子たちが理解できてもできなくても主のお言葉は真実でした。それは人間の思いを超えて実現されました。ガリラヤ、そこは弟子たちの多くが生まれて育った土地です。彼らが生活していたところです。そしてそこはまた主イエスが彼らに声をかけてくださり、召し出してくださったところです。蘇られた主がガリラヤに行かれる。しかもそこで弟子たちを待っておられる。それは主イエスが土壇場で主を見限った。主を見捨てた者たちをも愛しておられる。そのことの印です。そしてそのことはまた、あの弟子たちだけについてではない。主はご自身の救いへと導いてくださった私ども一人一人全員、決してお見捨てにならないんだと、そのことも示していてくださいます。ガリラヤで弟子たちを待ち、会ってくださる。それは、自分自身に絶望した、打ちしおれている弟子たちを再び召し出して、使命と力を与えてくださるためでした。あのペテロは、主を裏切った自分自身に絶望した。そのペテロにも愛を注がれて彼を立たせてくださるのです。教会の言い伝えは語ります。主のよみがえるとペンテコステ、聖霊降臨の後に、弟子たちは全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えたと。今のマルコの15節にも出てまいります。ペテロは帝国の都ローマで伝道しました。ローマ皇帝ネロのキリスト教徒迫害が激しくなって、ローマのクリスチャンたちはペテロにローマを脱出してくれと、ローマから出て行ってくれとこう頼みます。彼がローマの門を出てアッピア街道を歩き出した時、向こう側から進んでくる人物がいました。それはなんと主イエスでした。ペテロが驚いて呼びかけます。クォーバディス、主よイズコへと。主は言われます。ペテロよ、お前がローマから出ていくので、私はこれからローマに行ってもう一度十字架にかかろうとしていると。ペテロは直ちにローマに取って返して、やがてネロに捕らえられて十字架につけられ、そして殉教したと伝えられています。ペテロは彼自身が願った通りに最後まで主に信頼して主に従う弟子に変えられていたのでした。聖書は告げてくれます。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。主の言葉、聖書の証言は私たちを守り強め導いてくださいます。よみがえられて今日も生きておられる主は、私たちのガリラヤで、私たちのこの生活の場で、また家族はもちろん多くの人たちとのその交わりの場で、私たちと共にいてくださいます。ですから私たちは不安や恐れや息苦しさが強まるこの世界の中で、しかしその息苦しさのゆえにですね、今言い交わすことができるんですね。何を言い交わすのか、主のご復活感謝しますとお祈りをいたします。
Thank you.